原発講座も9回目になりまして、まだ各論なんですね。次ぐらいからちょっと総合的な話をしたいと思うんですが、耐震性もやっぱり触れとかないかんだろうなと思いましてですね、世界でですね、原子力発電機っていうのは、発電所っていうのは500くらいあってですね、そのうちアメリカが100ちょっと、それからフランスと日本が50ちょっとということで、今中国が非常に作ってますが、これが原発大国なんですね。それで原発の一番の弱みはやっぱり耐震性なんですよ。もちろん今度みたいに床下浸水で爆発しちゃうっていうのもあるんですけど、これは日本の電力とかその他政府が嘘ついたからこうなっちゃったわけで、一番弱いのはやっぱり耐震性、地震に対する耐震性でしょうね。この他に敵国が原子力発電所を目的に爆撃するっていうのがあってですね、今原子力発電所持ってたら、むしろ都市に、原爆を撃ち込むよりかですね、ミサイルで原子力発電所を攻撃した方がひどいことになるっていうふうに言われてるわけですね。で、耐震性とそのジェット機に爆撃のジェット機による攻撃がを防ぐのがミサイルによる攻撃が難しいと、巡航ミサイルでもいいですけどね。耐震性はですね、コストとの関係なんですね。で、原発っていうのは中を見られた人ほとんどいないと思いますが、ものすごく複雑なんですよ。この複雑な原発を簡単にするっていうのも安全上大切なんですが、とにかく現在は複雑なんですね。それで地球上でですね、大きな地震がある、震度6ぐらいの地震がですね、毎年と言わずに、10年に一遍ぐらいあるっていうところは限られてるんですね。それは地球上のプレートの移動がですね、集中しているところっていうのは古い海の陸側なんですよ。で、古い海っていうのは太平洋しかなくてですね、大西洋は新しい海なんですね。インド洋はちょっと小さいんです。大したことないです。したがって大西洋側っていうのは、津波がない、地震がないんですね。あっても小さいんですよ。太平洋側は大きいんですね。太平洋側の陸地沿いですから、チリ地震っていうのがありまして、チリからカリフォルニア地震ですね、ちょうど南北アメリカの西側ですね、それが地震が多いわけですよ。それからルイシャン列島に来て、千島列島来て、日本列島で、それから台湾からフィリピン、インドネシア、それから遠くはニュージーランドの付近までぐるっと太平洋の底がこう割れて拡大してますからね、そこら辺で全部沈み込みがあって、それで大地震が起こるわけですね。火山もそうですね。今度のトンガの大きな火山なんかもそうなんですが、マグマが地殻が割れやすいわけですね。ですから大きな地震が起こるわけです。それで震度6以上っていうとですね、もちろん例外っていうのは何でもあるんですが、ヨーロッパほとんどありません。ヨーロッパは最大でも 5.5、震度5ぐらいが普通ですね。ちょっと南部ヨーロッパぐらいで震度5ぐらいに行くんですね。ですからヨーロッパは大丈夫なんです。それからアメリカの東海岸もかなり安全なんですね。危険なのが、簡単に言えばアメリカの西海岸のほんの一部、それから日本、それから台湾ぐらいが危ないんです。原子力発電にしてはですね、その他はほとんどありません。それから中国はですね、内陸地震で大きいのが時々起こるんですが、海溝で起こる地震ですね、それはちょっと離れておりますので、このぐらいの耐震性なら行くかなっていうようなところなんですね。ですから日本はですね、世界でも稀に見る地震国に、稀に見るほど50何基という原子力発電所を作ったわけですよ。各国はどう思ってるかって言ったら、結構危険なことするけど、日本っていうのは非常に技術が高いから耐震設計はちゃんとしてんだろうなとこう思ってるんですが、実はダメなんですよ。今度の東北大震災でよく分かりましたね。東北大震災って大体東北地方は震度6だったんですけど、新幹線がその時全速力で走ってた新幹線が27列車あったんですね。 そのうち非常に軽い程度の脱線をしたのが、脱線というのかどうか分かりませんが、非常に軽い損傷を受けたのが1列車だけで、あとの26列車はですね、地震が震度6の地震が来て急ブレーキかかって普通に止まってるんですよ。これね、逆だったら大変だったんですね。新幹線が転覆して原子力発電所が安全だったっつったらですね、何百人も亡くなったと思うんですね。まあ JR 東日本のあっぱれっていう感じなんですよ。でそれに対して、原子力発電所の方はですね、爆発したのは福島第一ですけども、重大な損傷を受けたのが東海原子力発電所と福島第二ですね。それから女川もかなりの打撃を受けました。まあ、そういうことでですね、どう見てもそれから電源喪失なんつってますけども、東北電力は別に長期間の停電になったわけじゃないですし、それから一般住宅ですらですね、津波を受けないようなところはそれほど大きな損傷を受けてないんですよ。私はいろんな用事で、2011年の東北大震災の後、福島県宮城県を中心に随分あちこち行ったんですけども、民間は瓦が落ちてるとかですね、そういうのがあっても津波以外で家がぺちゃんことかにほとんどないんですね。で、私の感じではですね、現在の原子力発電所はですね、疑問に思った方はいろいろご自分でお調べになったらいいと思うんですが、原子力を推進する人はあまり本当のこと言いませんのでね、普通の民間よりか弱いというとちょっと怒るかもしれませんが、通常いいメーカーですね、大手のメーカーが作るマンションよりか弱いんですよ耐震性が。本当ですかって言うけど、今度見たら分かりますよね。今度のこと見たら、それからその後の大井原発かなんかでも似たようなことがありましたね。あそこは震度 4.5 か 5.5 ぐらいでやられましたね。で、私の経験では震度6ぐらいに耐えるって言ってるんですが、私一回整理して、しかるべきところに出したことがあるんですが、感じとして5以上になると原子力発電所は危ないんですよ。その配管が長かったりしましてね、それから分からないようにしてるっていうところが一つは問題なんですね。原子力発電所で私のとこは震度 6.5 ぐらいでも大丈夫ですよなんて言ったとこないんですよ。すぐなんとかガルとか言い出してですね、垂直なんとかガルとか水平なんとかガル、確かに設計上はそうなんですね。設計はそういう加速度で設計しなきゃいけないんですけれども、一般の国民に分かりやすく言うには震度 6.5 までは大丈夫ですって言わないと、震度 6.5 は来ますからね。で、原子力発電所はですね、何年に一遍ぐらい事故を起こしていいかっていうと、一応1万年になってるんですよ。ほんで1万年に1回事故が起こるということを想定して設計されてるはずなんですけど、なんたってですね、原子力発電所で儲けるためにはできるだけ建設費を安くして、それから、それをごまかすという2つの方法が電力会社は取ってるんですね。ですから耐震性を上げるともちろんコストが上がりますから、耐震性大丈夫だ大丈夫だって言って地震来るごとにどっかが壊れるということを今まで続けてるわけです。もちろん大きな事故は小さな事故が何回か起こると大きな事故になるっていうのは法則としても知られてるようなもんですね。それから原発が立ってるところを見ると分かるんですけど、東北地方の巨大地震が起こる可能性のあるところにいっぱいありますね。4、6基ぐらいあります。それから、浜岡原発なんかはですね、あれだけ政府が、東海地震が来るっつってる新大地に近くに立ってるんですね。これは実は政治とお金の問題なんですよ。地元がですね、地元にお金を配って、原子力発電所を作るもんですからね。ですからもう政治っていうのはそういうことをするとこじゃないんですよ。政治っていうのは事実に基づいて正しい判断をして、それで住民の希望に沿うっていうのが政治ですから、今みたいに 何でもかんでも嘘ついて政治家が金入ればいいな、金入ればいいなんてやつは本当は政治じゃないんですよね。まあ、これは参政党でも少し票が伸びればやっぱり随分この政治の嘘とか政治と金なんていう問題が片付きますが、今のところそういうことなんです。つまり世界的に見て日本と台湾の原発は大きな地震が来たら壊れるようにできている。それが日本に50基もある。だからこんなの運転しちゃいけないんですよ。まあもっとさらに言えばですね、フランスなんか内陸の海岸縁はなったって危ないですから内陸に作ってるんですけども、日本が一番いいのは琵琶湖のほとりなんですよ。だけど琵琶湖のほとりは建ててないんです。それは日本の原子力発電所が嘘つくからなんですね、排水とか。だから大阪京都の人が反対するんですよ。だから人のいない若狭湾でやってるわけですけども、あの若狭湾と琵琶湖ってほとんど近いですからね。琵琶湖は淡水で地震もありませんから、だから琵琶湖に作るのが一番いいんで、フランスはもうみんなこう畑の中に原発がダーッと立ってますよ。やっぱりそのくらいの誠実さがね、フランスに真似るの残念なんですけど、そのくらいの誠実さが私は必要だと思います。